ありがとう、作家の本田健です。今日もスペシャルゲストは並木義和さん、並々です。
はい、並々です。よろしくお願いします。
はい、というわけで私たちの YouTube はもうたくさんの人たちが、はい、見てくれてまして、今いろんなところに行くんですけど、海外でも、うん、あ、見てますっていうふうによく言われてます。ありがとうございます、ね、今日はですね、立春について、立春の後からできる3つのことって話をしたいと思うんですが、
はい、
まず立春ってなんでそんなにこうスピリチュアルの世界の人たちには大事なんでしょうか、うん、その話からよかったらちょこっとしていただけますか。
そうですね、やっぱりエネルギーの変わり目、エネルギーのシフトのタイミングなんですよね。まあ日本には二十四節気っていうのがありますけど、こういったものっていうのは迷信だったりとかっていうふうに片付けられることも多いんですけど、きちんとした根拠があって建てられているものでもあるんですよね。例えばそれが陰陽道であったりとかっていうのは、うん、何かの時にも話したことがあると思うんですけど、なのでそういったやっぱりエネルギーを感じることができる人たち、エネルギーを読める人たち、またはそれをこう測ることができた人たち、ちょっと変な言い方ですけどね、だけどそういう人たちのその目線から組み立てられているものなので、決して迷信として片付けるようなものではないんですね。なのでやっぱりそういう息づいている伝統みたいなものっていうのを生かしていくことによって、よりこう自分の意識を楽にこうシフトさせることができたり、またはこう物事をスムーズに進ませることができたり、いろんな形で使っていくことができますよと。でそういう部分でこの立春というのはその変わり目、切り替わり、ちょうどこうスタートに適したタイミングでもあるので、ここでね、心機一転やり直すっていうことだったり、心機一転何かをスタートさせるっていうことだったり、そういったことに向きますねっていうことで、こういったタイミングを皆さんにお伝えしてるんですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。というわけで立春すごく大事ですよって話だったんですが、はい、僕も聞いてて、おお、そうだったのかって思いましたけど、はい、皆さんもね、納得していただけたんじゃないかなと思います、はい、さあそれで、じゃあこの立春になってからこういうことやったらどうですかっていうのを考えましたので、うん、
はい、
それをですね、2人でお話していきたいと思います。まず1番目、朝一番、理想の自分をイメージする、うん、朝昼、そして夜っていうバージョンで考えてましたが、うん、朝自分の理想のイメージするっていうのはどうでしょうか、うん、
そうですね、これ理想のイメージっていうのを本当にこの朝一番、または夜寝る前、もしくは両方やってみるのがいいですよっていうのを伝えてきてるんですけど、この朝のその潜在意識がこうオープンになってるっていう言い方をよくするんですね。この潜在意識がオープンになってる時っていうのは、はい、その自分のイメージっていうのが浸透しやすくなるんですよ。そして普通潜在意識ってもうネガティブなイメージがいっぱい染みついてる、もしくは刻み込まれているので、これをこう変えていくためには、このオープンになってる時に消える限り感情を伴い、そしてありありとその自分が例えばなりたいと思っている自分をイメージし、みたいなことを繰り返していると、どんどんどんどんそこにまた刻み込まれていくんですね。新たにこう上書きされていくと言ったらいいか。なのでそんな風にすることによって、この潜在意識という大きな力を使うことにつながっていくので、だからそれが人生を変えていくことにつながっていきますよっていう話をするんですよ。なのでやっぱりできる限り、今自分が成功したいと思っているプロジェクトのことを考えるとか、こんな風になりたいと思っている理想の自分についてイメージを膨らませるとか、やっぱりそういうことがすごくいい習慣になりますよっていうことなんですね。
なるほどね、
うん、
理想のイメージっていう意味で言うとね、
はい、
その2つ僕あると思っていて、その今の延長線上の理想のイメージ、うん、
はい、
でそしてこう予想外というか想定外のイメージも、うん、しても面白いんじゃないかなっていうふうに思ってるんです、
はいはい、
例えばだから現在でいくと、今のね、うん、仕事がうまくいくっていうイメージを一つ、だからまあある意味近未来ですよね、
うんうん、
もう一つは幻想というか、
うん、
ありえないかもしれないけど、いずれハワイに住みたいなとか、
うん、
いずれなんかこう東京で住みたいなとか、タワマンに住みたいなとか、はい、森の中で住みたいなとか、今の延長線上にはないんだけど、
うん、
でそしてそれに対してそれを実現するお金も時間も才能も何もないんだけど、うん、いずれこんなことがしたいみたいなのも、なんかちょっと先取りっていうか、うん、エネルギーを飛ばしておくと、うん、意外と急にそれがやってきたりってことってありませんか？
あ、あります、あります。だからこれはよく言う、その神様が例えばあなたの前に現れて、まあ、3つでも4つでもいいんですけど、何でもいいよって、もう条件とかいろんなことがもう僕たちってこう考えちゃうんですけど、そういうの全く抜きにして、何でも叶えてあげるから言ってみって言われた時に、何て言うかなっていうのを想像し、でこれを感情を伴いながらイメージしてみるっていうのはすごくいいと思うんですよね。遊び感覚で。
そうですね、それを朝やってください、うん、そして2番目の昼間ですけども、はい、うん、昼間はですね、どんなことがあってもいろんなことを選択しなくちゃいけないと思うんですけど、うん、楽しい方を選ぶっていうのはどうかなと思いますが、うん、どうでしょうか、はい、
そうですね、その僕が恋したわよって言って ている、まあ、それにこう通じるものなんですけど、でもなかなかその楽しい、別に楽しいだって分かんないことっていうのもあるじゃないですか。だからその時には強いてっていうのを使えばいいんですよねって、強いて楽しい、
なるほど、
強いてどっちかって言えばこっちの方が喜びを感じるかなとか、そんなんでいいんです。で最初はそうやって強いてでもいいので、どっちかなどっちかなってちゃんと自分で感じてみて、それで恋したわよっていう心地がいいとか楽しいとかワクワクする喜びを感じる、すっきりする、腑に落ちる、惹かれる、こういう感覚を基準にして選んでいくっていうことを習慣にしてほしいんですよね。
なるほど。
はい。
まあ、それは例えば昼ご飯のメニューを選ぶとか、
うん、はい、
なんかちょっと散歩の回線どうやって変えるとかっていうことから始まって、
そうです、
まあ、とにかくいっぱい選択しなくちゃいけないことがあるから、
うん、ま
あ、それ
を、
ね、
うん、
楽しいっていうのでこう選んでくださいよってことで、はい、ちなみにね、ちょっとこれで難しいなと思うのが、
うん、
楽しい方ばっかり考えたらついつい高いもの選んじゃう人もいると思うんですよ、うん、だから、
はい、
あの、うん、800円とか1000円 の、 そのサービスランチより1500円のにしちゃおうかなとかって、うんうん、でデザートもついたらこう、うん、お金もあの減るけど、なんか体重は増えるみたいな現象になっちゃったりとかするから、その辺はなんかいいアドバイスありませんか？うん、
まずね、その自分がじゃあ高いものを買ったとしますね。じゃあ500円のと1000円のがあって、同じものなんだけど、同じ機能のものなんだけど、
はいはい、
でも500円と1000円でもやっぱり1000円の方がおしゃれだし、ね、見た目もいいし、そうそう、なんかこっちがいいなっていう風に感じた時にやっぱりこれがいいと思ったら僕は買ってみることをお勧めするんですね。でいて買いました。でも買うといっぱい出てきます。やっぱり500円の方で良かったんじゃないか、こんな風に1000円なんて買っちゃってこれから先どうしていったらいいんだろう、例えばね。でもそういう不安だったりとか恐れだったりとか、そういったものが出てきます、必ず。でそれを手放していくんです。だから、ただ、いい方を選んでいくではなくって、それに伴って、うんうん、その行動に伴って出てきたマイナス点、もしくはネガティブな感情を手放していくっていうのが、絶対的に必要ですよっていうふうにお伝えしてます。
ね、良い子の皆さん、ワクワクするからって、はい、高いものを買ったら、週末ドーンと来て、ワクワクしなくなりますからね。その辺のバランスっていうか、整合性も大事ですよね。
そうです、そうです。だから、その手放しながら行動していく、うん、手放しながら行動していくっていうのが、その自分の無理なくステージを上げていくコツになるんだよって知っておいてください。
素晴らしいです。さあ、はい、そして3番目は寝る前っていうことですけど、
うんうん、
今あるもの、今日起きたことに感謝するっていうことを挙げたんですが、どうでしょうか？
はい、そうですね。これね、ベッドの中でもできますよって僕言うんだけど、できればね、書き出してほしいんですよね。日記みたいに。もう本当に1秒でもいいんですよ。ね、誰かに親切にしてもらったこととか、うん、例えばお金を拾ったことでもいいかもしれない。とにかく良かった、ラッキーだったって感じることを、とにかくいっぱい書いててほしいんですね。で、それが本当に溜まっていくとね、このノート1肺にその自分が幸せだったな、豊かだったなってことが書かれてるってことなので、これを見たときに自分が感じられます。あ、こんなに自分って豊かなんだ。こんなに自分って満たされているんだ。幸せなんだっていうふうに感じられるので、ぜひね、この感謝ノートっていうのを作ってみることをお勧めします。
そうですね。で、はい、そしてそれがね、まあ、ちょっとめんどくさいなって思う人も、うん、いると思うので、そこまでできない方は、はい、寝る前ね、
うん、
もうすぐ寝落ちする人だって、
はい、
1分ぐらいだったらできると思うんですよ。
うん、
なので、最後寝る前の1分に、ああ、こういうことあった、ああいうこといいか、すごくあの人にありがとうって言いたいなっていう、夢の中でムニムニしながら、うん、ああ、ありがとう、なみなみありがとう、動画いいの作ってくれてとか、そういう話でもいいんですよね。
はい、もちろんいいです。それがこう、ベッドの中でやるっていうことですよね。あとは、もう一つはね、クリスタルを使うっていうのも、非常にいいですよって、お伝えをするんですけど、このクリスタルっていうのは情報とエネルギーを記憶する媒体でもあるんですね。なのでその自分がこう握っていて心地がいいなぐらいの大きさで構わないので、水晶ね、を、ちょっとこう用意してもらって、で、それをこう自分なりの方でクリアリングしてもらいます。浄化ね。で、それを寝る時に握って、その時に、その日あった感謝できることっていうのを思い描きながら、ありがとうありがとうってやってると、これが記録されます。で、このクリスタルっていうのは、その情報をエネルギーを記録するだけではなく、それを拡大させるっていう作用を持っているので、あなたの感謝のエネルギーっていうのがどんどん大きく拡大していくことになるんですね。
そうですね。
はい、
なので、こう、夜寝る前になぜ感謝するのがいいかっていうと、うん、潜在意識に、これいいことがあった、楽しかったっていうのも入れると、うん、また今度寝てる間にそれが増幅されて、また次の日もいいこと、はい、楽しいことがこう増えていくって、そんな感じでしょうか。
連鎖ですね。はい。
うん。そうですね。
循環です。はい。
はい。ちなみに今日は僕はこの YouTube が撮れて楽しかったな、なみなみと話ができて嬉しかったなっていうのを今日は入れたいと思います。はい、
ありがとうございます。
はい。そしてね、皆さんもよかったら、はい、コメント欄に、こういうことが夜じゃなくても構いませんので、はい、人生の感謝したいこと、一つ二つ三つ書いていただけたら、こう書いた皆さんも楽しいし、こう読んでる皆さんも楽しいので、はい、例えば、今仕事があることっていうことかもしれないし、朝起きてどこも痛くないとかね、ちょっとしたことをね、ぜひ感謝していただきたいと思います。
はい、
はい、というわけで、3本締めいきましょうか。
はい、ではいきます。せーの、
はい、
ありがとう。
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 バイなら。
バイなら。やったー。うまくいった。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。
こんにちは。並木康和です。
はい、私たち2人が引き寄せフェスに登壇します。というか僕はずっと登壇してるんですけど、はい、教室会さんには引き寄せについて語っていただきます、はい、お金をね、はい、どうやって楽しく引き寄せるのかってことなんですが、うん、一言どういう話をする予定なのかってことを教えていただけませんか。
もうね、引き寄せるっていう意識をやめるです。
うん、
逆説的なんですけど、この引き寄せよう引き寄せようっていうのは結局不足の意識から引き寄せたい引き寄せたいになってしまうことっていうのが多く、で皆さんもご存知のようにどういう自分でいるか、またはどういう自分の波動を出しているかが、結果につながっていくってことはなんとなく聞いたことがあると思うんですね。なのでやっぱりね、根本からいかにバイブレーションを変えて、そしてもう本当に引き寄せ体質っていう言い方は変なんですけど、引き寄せようとせず引き寄せる、そういうこう磁力になっていくっていうことをお話しできたらなというふうに思います。
はい、というわけで、はい、ケンケン&ナミナミが引き寄せ、豊かさ、お金だけじゃないそういう面白い豊かさについて話したいと思いますので、うん、はい、楽しみにしてください。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しみにしてます。